石器を、新しい葡萄酒は新しい皮袋に。マルコによる福音書の2章18節以下を開きください。で、今日はお昼過ぎに合同午前礼拝も行われる、昇天礼拝、昇天者を記念する礼拝ですけれども、ふさわしい聖書の箇所が与えられたなというふうに準備しながら思いました。例えばですね、こんな質問が今日あったとしたら、どういうふうに聖書は、あるいはイエス様はお答えになるのかということですね。1年で1回ぐらいの昇天者記念礼拝、あるいは、わざわざ教会の共同墓地である湘南キリスト教墓園に訪ねる日だから、今日ぐらい皆さん断食したらどうですか。ちょっと断食や自分の生活を節制することが欠けてませんか。今日礼拝、午前礼拝行われますけど断食しませんか。どういうふうにイエス様考えるんでしょうというふうな質問が飛んできたらどう答えますか。イエス様っていうお方は今日のテキストでもそうですけども、断食を全否定してるわけじゃないんですよね。断食は旧約聖書の中に信仰的な事柄として、食べ物を一定期間断つっていう日があったりしますから、普通に考えても悪いものではないわけです。イエス様もそれを全否定してません。ヨハネ、先知ヨハネの弟子たちは断食をとてもいいものだっていうふうに受け継いでいたわけですね。で、論争、ヨハネの弟子たちはファリサイ派の人たちの論争から2つ問題があると思いました。ある意味で私たちクリスチャンも断食する機会少ないかもしれませんけど、あるいは積極的にされる方いるかもしれませんけども、2つ問題があると思ったのは、いつするのかということですね。で、最初の問題をちょっとぶつけてみたわけです。今日天に召された方のことを、ある意味で悲しい気持ちで思い起こすご遺族もいらっしゃるわけですから、今日断食しましょうよっていうふうな問題ですね。いつ断食するかっていう問題です。それから旧約聖書に書いてあり、イエス様も必ず否定的でなかったっていうことを話しましたけども、クリスチャンのグループにも私もそういう知り合いから話聞いたことがあるんですけども、断食祈祷院に行きましたとか、10日間ぐらい断食するところに行きましたっていう話を、若い頃聞いたことがあるんですよ。で、その方は別に普通の信仰を持ってらっしゃいますし、変な方でないわけですけども、どの程度、じゃあ聖書は、あるいはそれぞれの教会の問題かもしれませんけども、断食すればいいのかっていう問題が出てくると思うんですね。で、今お話した例じゃないんですけども、断食祈祷院に行ったり合宿したり、もう10日間とかっていうふうな長い期間で断食する人たちに言われれば、それほどまでに断食しなくはないけれども、ほとんどしてない自分にとっては、そこで何か不調和が、どこに基準を取ればいいのかなっていうことで、基準がわからないっていうか、でここのファリサイ派の人々や 洗礼師ヨハネの弟子たちは断食を、まあ、聖書の教えとともに、まあ、頻繁にどっちかというと頻繁に守っていた人たちであるわけですね。で彼らからすればイエス様の弟子さんたちが断食していないように見える、まあ時にはしてたと思うんですけども、そうなるとそこで特に自分たちは律法を行っているのにあなた方は律法をあまり熱心に守ってませんねということで確執な方が出てくるわけです。でまあある意味だから私たちクリスチャンもまあ、私の知り合いでそういう断食を重んじる人の例を話しますけども、決して昔の話じゃなくて、このマルコ福音書2章は今考えるべき問題かなっていうふうに思ったんですけども、ご安心ください。イエス様は明確にいつ断食したらいいのか、あるいはこう断食を積極的にする人からもしプレッシャーを感じているときにどういうふうに自分が考えたらいいかって明確な答えを与えています。で、明確な答えを与えているというのは聖天使記念礼拝にどう過ごしたらいいのか、食事したらいいのか、断食したらいいのかということを明確にイエス様は本当に回答ランマを立つように明快な答えをしてくださっているので、そのことを皆さんにぜひともお伝えしたいと思います。マルコによる福音書2章18節、ヨハネの弟子たちとパリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとパリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。これは人々がおせっかいな人々ですよね。黙ってればいいのに、なんか違いがありますよということで争い事をかきたてるような、あなたはどうなんですかって言いたいところですけども、まあそれは置いといて、一言のようにヨハネの弟子たちとイエス・キリストの弟子たちの違いをここで言い立てました。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。これが明快な答えの第一弾ですね。で、21節以下もこれ折りたての布とか皮袋の話で全然関係ない話になっているようなんですけども、これもその断食と食事に対する明確な答えになってつながっているので、また後で、まあ、そのことは解説しますけども、まず明確な答えですね。結婚式の時に断食しますかという話ですよね。まあご案内の通りに、まあ、世界各国の結婚式のことを取り上げられる、まあ、テレビとかの番組ありますけど、まず披露宴というか食事会がつきものですよね、ついてますよね。でこのユダヤの結婚式もその通りであったわけです。花婿が一緒にいるのに高齢の客は断食できるだろう。で、まあそういう時はおそらく厳格なファリサイ派にしてもヨハネの弟子たちにしても断食してなかったはずです。じゃないと結婚式参加はできませんし、食事会に欠席するっていうのもちょっとおかしな話なんで、これはいつ食事をして断食しないかってことの明確な答えになるわけです。ただここでまだいきなり花婿とか婚礼の客とか結婚式のことも打ち出されたんで 明確でないといえば明確でないんですけども、まあ、でも明確なところはこういう喜びの時には断食しませんねっていうことで、まあ、まずは釘を刺したというか、でだんだんイエス様はそのことを明らかにしていかれます。でしかし花婿が奪い取られる時が来る、その日には彼らは断食することになる。まあ、先ほどからイエス様は断食のことを全否定してないというふうにお話しましたけども、その証拠はここのイエス・キリストの言葉ですね。花婿が奪い取られる時が来る、その日には彼らは断食することになるというふうに言いました。で、ここで、まあ、言葉数は費やされてないんですけども、最初に出てきた花婿が一緒にいる時に断食はできないっていう、その花婿婚礼というものが明らかになるんですね。それが花婿が奪い取られる時っていうふうにイエス様が説明していることです。でこれはWill be taken away っていうふうに受難の形で書いてます。受け身の形で書かれています。花婿が抵抗する力もなく発揮する間もなく奪い去られてしまった、喜びの源である花婿が奪い去られてしまった。でこれは通常の世の中の花婿においてはちょっと考えにくいでしょ。明らかにイエス・キリストのご生涯を指して受け身の形で奪い取られる時が来るっていうふうにイエス様は語られたわけです。明らかにご自分が、裏切られて罪人から罪人へと引き渡されて十字架につけられて滅ぼされること、殺されることを表しているのがこの花婿が奪い取られる時であります。受難、まあ、ピンポイントで言えば受難週の金曜日が、まあ、それに当たると言ってよいかと思いますけれども、そういう時が来ますと。その日には、彼らは、まあ、婚礼の客はじめ人々は断食することになると。そうですよね、受難の金曜日に断食を知っている人は普段よりは多い日だというふうに思います。その日はまあ普段断食しないけども昼間の間食べないとか節制を心がけてるっていう人は、まあ、この言葉に基づいてということもないですけども、しているのが一つの習慣にもなってるかというふうに思います。でここまでで整理してくると、まあ、とりあえずはいつ断食するのかっていうことが明確になったわけです。イエス・キリストとの兼ね合いにおいてイエス様がおられるとき、一緒にいるときは喜びのときなんで、無理に断食しなくていいですよと、まあ、心から喜びましょうというふうにイエス様は答えられて、ただ自分の十字架上の死を覚えるときに、そのときは泣き嘆き、本当に自分の救い主が、まあ、そのようなご生涯をたどられた、十字架上で殺されて黄泉に下ったということを断食とともに思い起こしてもいいのではないかということを言われて、いつ断食するのかということに対して明確な答えをイエス様は答えてくださるわけです。 ちょっとまだ釈然とした思いじゃないかもしれませんけども、明確になるように最後までの説教の中でそのことはお話ししたいと思いますので、ちょっとお待ちください。で、21節のところ。誰も折りたての布から布切れを取って古い布服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればブドウ酒は皮袋を破り、ブドウ酒も皮袋もダメになる。ちょっとややこしい文章なんですけども、私なりに整理すると3通りのミスマッチがここに今21節を整理しながら読んでいると書かれていると思いました。折りたて布と古い服、新しい布切れと古い服で、3番目に新しいブドウ酒と古い皮袋、3回ミスマッチをしてるんですね。ペテロの3回の否認を私は思い出しました。イエス様はそばにいながらどういうふうにイエス様にお仕えしたらいいのか、ペテロはそうでしたけども、弟子として漁師として人生を変えられたペテロでありましたけども、なかなかイエス様の御言葉行いにペテロは合わせることができませんでした。ミスマッチの状態であったのがペテロであるんですけども、このことわざのような文章の中に3通りのミスマッチが出てくるのは面白いなというふうに、ペテロの生涯と何か一致しているようだというふうに思いました。で、21節以下、実はこの断食か食事かっていう話と結びついてるっていうふうに言いましたけども、今現場にはいないみたいですけども、ヨハネの弟子たちとパリサイ派の弟子たちが、こう耳を大きくして聞いてるわけですけども、最後に新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだって。この新しいブドウ酒って本当に何か人の弱点をつこうとしているというか、揚げ足を取ろうとしているヨハネの弟子たちに対する痛烈なパンチだというふうに思います。イエス様は最後にこの新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだって。断食に賛成してるんですか、食事に賛成してるんですか、明快でしょ。断食の時に新しいブドウ酒なんか飲まないでしょ。イエス様は自分を中心として新しいブドウ酒が新しい皮袋から削ぎ出されるような食事の時を重んじていると、そのことを中心としてあなた方はヨハネの弟子たちも含めてファリサイ派の弟子たちも含めて、そしてクリスチャンイエス・キリストの弟子たちも含めて、それを中心に置きなさいというふうに言っているわけです。今日たまたま聖餐式しませんけれども、それが教会でしょ。月1回この教会でも一つの例えかもしれませんけれども、新しい皮袋に入れられたブドウ酒が牧師の式によって信仰者に配られます。それが生活の中心でしょう、信仰の中心でしょうというふうに言ってるわけです。だから今日この昇天者記念礼拝でもイエス・キリストがここにご臨在されて、聖餐式こそ行われませんけれども、イエス様がどうぞ皆さん信仰を持って、あなた方が新しい皮袋になって土の器となって しかしそこにイエス・キリストが葡萄酒本当の力を与えてくれるのでそれを受けてくださいっていうのがイエス様のこの新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだっていう、まあ、決め言葉というかもうパンチを効かせる痛烈な言葉。キリスト教会は食事を重んじている、それもう言うまでもないだろうっていうそういう言葉であるわけですね。もちろん食事も時に乱れたりしますけども、コリントの教会みたいに乱れはするけれども、イエス様が聖霊を通してここに臨在している食事であれば乱れることもなく、私たちは悔い改めを持ってイエス様の道からに預かることができるわけです。でこの、まあ、20節について一言加えれば、さっきミスマッチが3回もあるって言ったけども、あの古い服とかあの古い革袋についてですね、あのもういらないって言ってるんじゃないです。さっき何て書いてありました、ダメになるって書いてあったでしょ。破れは一層ひどくなるって書いてたので、イエス様は古いものも大事にするお方なんですよ。だから断食について完全に全否定なんかしてないわけですね。だからまあクリスチャンの中にはあのすごく断食を守っている方々、皆さんの中にもおられるかもしれませんけども、あのたくさんの日数守っている人とそうでない人いるかもしれませんけども、それはどう考えたらいいのか。イエス様が花婿として自分のそばにいる、その中で喜ぶ時、あるいはイエス様の十字架を集中的に思い起こす時には断食に招かれることもあるというふうに思います。まあ原稿の最後に書いておきましたけども、怒りの器として滅びることもあるよというふうにパウロは言ってます。イエス様はこの新しい皮袋っていうのは、さっきちょっとお話したようにイエス様の行いや御言葉を入れる器、私たちを指すっていうふうに言いましたけども、土の器だって言いましたけども、怒りの器となることもあるんだよっていうふうにパウロはローマの信徒の手紙の9章の22節で言っています。だから時に節制すること、深く悔い改めることも大事です。だから今日の前夜か小朝か早朝か、その時に断食の時を持ってもよかったのかもしれないなというふうに思います。でも基本はこの昇天者記念礼拝であれ、花婿なるイエス様がご臨在している日ですから、まあ、愛する者が亡くなったという悲しみを心に抱きながらも、そのことを癒してくださり、本当の喜びを与えてくださる、永遠に命を与えてくださるイエス様が私たちのそばにいてくださいますから、そのことを信じて今日一日過ごしたいと思います。お祈りいたします。よみがえりの主イエス・キリストの父なる神よ、主の宮を賛美いたします。あなたから与えられた人生でありますけれども、困難なことも多く、災いも世界中に見られる世の中ですけれども、あなたが日々結婚式の日のような喜びを私たちの人生の日々の中に与えてくださることを心から感謝いたします。どうか新しい皮袋となってあなたの恵みをあふれるばかりに受け取ることができますように、そしてそのあなたからいただいた新しい葡萄酒の力を隣人に向かって 注ぎ出すことができますように導いてください。昇天から何年経ったということで、今日は天に召された方の記念を行いましたけれども、年数に変わりは関わらず、ご遺族が自分のそばからいなくなったという悲しみは深いものだと思います。どうかそのような悲しみの上にあなたの慰めがありますようにとお祈りいたします。この祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。